上越に Iターンのコーナーです。スタジオには上越移住支援ネットワーク和紙町管理人の中村慎二さんです。
はい、中村です。京都から上越に移り住んで8年、中村慎二です。続いては越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木町屋の魅力を伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から Iターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はですね、スタジオにお二人の方にお越しいただいています。
はい、今年3月まで上越市吉川区川谷地区の地域おこし協力隊だった石川森和さんと、石川さんと同じ地域にお住まいの松浦明秀さんです。
上越市諏訪地区出身で U ターンで参りました石川です。2年半地域おこし協力隊を務め、この4月に、定住して川谷に住んでいます。
はい、松浦です。石川さんと同じ川谷地区に住んでいます。ですね、お寺の住職とそれから田んぼを少し、しています。今日は石川さんが来てくれてよかったことをお話ししたくて来ました。
はい、石川さんですね、今定住されたということなんですけど、はい、お仕事は何をされておられるんでしょうか。
はい、川谷の先進農家の星の谷ファームで研修生として、原農薬やカモを使った有機米などを作っています。で、自分の担当している田んぼは4ターンほどで、その他には、星の谷ファーム以外での仕事としては、ナスを作って、川谷の生産組合というところに、味噌と漬物の加工場があるんですけども、そこに出荷をしたりしています。
それで、食べていけるですか。
あ、はい、今、青年就農給付金という補助事業が国から出てまして、そこの、からお金をいただいて、来年独立した後も5年間の給付があるので、それで、その5年間の間で技術身につけて顧客を開拓して食べていけるようになれればなと思っています。
はい、食べていかれるということで、今お顔を見ると非常に元気な姿をおられるんですけども、はい、何か安心安全な食べ物に非常にこだわっているという、こだわってって言いますか、そういうのを重視しているということなんですけど、今度奥さんもらうときですね、そういうことにも気を使ってもらう奥さんがですね来ればいいかななんて、いかがでしょうか。
あ、それはもちろん大歓迎です。
石川さん独身なんでしょうか。
独身なんです。
あ、そうなんですね、は
い、すいません。
まあ、この、ですね、地域おこし協力隊っていうのは、まあ、地域によってね、地域っていうか地区市によって呼び方それぞれ違うんですが、3年間はとりあえずその地域に入っていただいて、その後はできれば定住してほしい、でそれが一番の狙いなんですよね。まあ、石川さんはそれに本当にそのようにして定住していただいたということで、貴重な人材として川谷では迎えられてると思うんですが、まあ、その川谷と今私言ってますけど、石川さん、ちょっと川谷ってどんなところか説明していただけますか。
はい、じゃあお寺さん U ターンしてきた松浦明秀さん、川谷の紹介お願いします。
はい、じゃあ私から言います。ですね、上越市とそれから柏崎市の、まあ、境目にある御神岳っていう山がありますよね。そこの、まあ、日本海から見るとその反対側の谷合いにある、地域です。現在ですね、22、3軒、45、6人の人口 の小さな地区になってしまいました。以前は、150個、700、800人の人たちが暮らしていたところです。今はそういう寂しいところになっています。
はい、それで石川さんですね、はい、実際にですね定住されて、地域のその感想といいますか、いろいろ人柄とか水の管理とか田んぼとかいろんなことがあるかと思うんですけども、はい、どんな感想をお持ちでしょうか。
あ、そうですね、やっぱりこうやって小さな集落なんで、すごいお互いが助け合って、支え合ってるって感じなんで、すごくつながりを集落の中に感じています。
松浦さん、石川さんが来てくれてよかったことってどんなことでしょうね。
そうですね、たくさんあります、
はい。
まず第一はやはり隊員とそれから私らのその目的でもある、まず人口が増えたことですよね。1人増えましたね。それとどんどん農地が荒れていくところなんですけれども、石川さんが少し引き受けてくれたおかげでそれに歯止めがかかったということですね、うんうん。それから協力隊員の時はお年寄りおじいちゃんおばあちゃんの買い物とか通院の送迎サービスをしてくれました。これは随分いい、なんて言いますか、仕組みで今もそれは隊員になった後もですね、隊員は終わった後も今も続いています。それからイノシシ被害が随分昨年から出たんですけれども、うん、それに、まあ、対処をするために、まあ、通常はその、狩猟免許を持ってその、まあ、駆除するっていうことをするんですが、まあ、地域では、まあ、高齢化も進んでいてなかなかできないんですよね。まあ、それを率先して石川さんが今度免許を取ってくれたということ。
石川さん狩猟免許そういえば
取った
とおっしゃってましたもんね、
はい、
実に頼もしい感じです、うん。それから、まあ、やはり高齢者ですから力仕事はもちろんしてくれますし、それから高いところの作業とかですね、それから谷合いですから、崖とか斜面とかがきついんですけれども、まあ、そういうところでの作業も、してくれていますね。あとですね、私が思ったのは平均年齢70歳以上の地域なんですけれども、そういうところにその若い石川さんなんかがふらふら歩いていたりするんですねそれだけでその地域の雰囲気が良くなってくる、今までとちょっと変わってくるという、そういう印象があります。それから石川さんに惹かれてその他の若者たちがやってくることもどうもあるみたいでですね、それは石川さんあまり喋ってはくれないんですがそういうこともあります。それからやはり地域の後継者ですので、長老とかですねベテランの人たちがその山間地でその暮らすための技とかをですね、要するに後継者に教えるっていう、その以前はやっていたことを今はできないけれども石川さんにそれができるようになったっていうですね、うん、これも随分大きなんじゃないかなと思います。それからまあ面白いことをしてくれるって言いますか、思いがけない思いがけない行動をしてくれるって言いますかね、まあ、そういうことがありまして、例えば車を止めるんですけども、まあ、通常ロックしますよね、
はい、
まあ川谷地域では最寄りではそういうことはしないんですよね。
あ、
例えば冬季なんかですとその除雪車が入りますし、それから除雪の邪魔になる可能性がありますから、例えば路上に置くときとか、なんかだとその要するにキーはつけっぱなしで開けておかなくちゃいけない、そういうものがあるんですよね、まあ、そういう、まあ、玄関にも鍵をかけるのも、まあ、あまりないと思うんですけども、石川さんはしていると
これやっぱり中山間地域独特の感じですよね。これを聞いて全国の泥棒さんが集まっても困るんですけども無駄です。すごくね違う人が来ると目立っちゃうんですよね、これが。だからね、うかつに来ると、ね、すぐ上がっちゃうんで、はい、まあ、そういうところもありますよね。
石川さんですか、鍵をそのかけないっていうのはですね、はい、忘れてかけないのかですね、わざとっていうか、そういうことじゃなくて、その鍵はかかるようになってるんですか。
うん、もちろん。で
てかむしろかけちゃうって話ですね。
かけるんです。片付けてあれば、うん、いつでもどうぞって感じなんですけど、いや、はい、ごちゃごちゃなんでそういう意味でも、はい、
まあ、石川さんは地域ではですね気が優しくて、はい、力持ちで、それで面白いということで非常に人気があるかなと思っているんですけども、その協力隊になることによって、ね、良い点といいますか、良かったっていう点はどんなところでしょうか。は
い、協力隊になっていい点4つほどちょっとメモしてきました。1つ目は住むところや車の方は3年間の間は協力隊の間は上越市の方から支給してもらえるので、そういう意味では暮らしていくには十分な、うん、協力隊としては生活できます。で、2つ目は、上越市は協力隊を受け入れる側の地域住民の合意形成を慎重に行っていって、しっかりこう土壌が、受け入れとしての体制をできないと協力隊募集させないよみたいなところがあるので、そういった受け入れ体制が十分なので、今協力隊募集、今川谷と柿崎地域で一人ずつ募集してるんですけども、今度協力隊で入ってくる 人たちも安心して、地域に溶け込めるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ま
あ、石川さんみたいな先輩がいるとね安心ですよね、やっぱりね。
ああ、そう言っていただけると、はい、
そしてやはり、ね、今もおっしゃったけど受け入れてくれる、ね、受け皿松浦さんのように、まあ、本当に生活にいろんな困ったこととか心配なこと、うん、不安なことを相談できる人がいるかいないかで全然違ってきますよね、
うんうん、いや本当そうですね。で自分も本当松浦さんはじめとして川谷最寄りの皆さんからいろいろそうやって田んぼなり雪構えなり助けてもらえたんですごく助かりました。で退任した今も松本さんとか、その他の集落づくり推進員の皆さんとか農業振興課とか総合事務所からいまだにバックアップしてもらってるので大変助かっています。はい、で3つ目は、市の内外に価値観の近い仲間ができました。で特に、はい、農業仲間 で、うん、はい、サポートし合える、ような仲ができたので、まあ、移住してくる方には、僕から紹介できればいいなっていうふうにも思っています。で最後のしては、まあ、さっきもお寺さん言ってましたけども通院支援とかお手伝いをしてあげると集落の人が自分の想像以上に喜んでくれるのですごく頼りにされることにやりがいを感じやすいので、まあ、協力隊としてはどんどん応募あればいいのになって思ってます。はい、
ですね、まあ、今まで、随分良さそうなことしか言いませんでしたけれどもですね、やはり山間地山の生活やはり実際住んでみると大変だったと思います。石川さんもそうだったかもしれませんね。あまりそういう何て言いますかね、大変だっていうようなことは言いませんでしたけれども、でもその中でもですね、ここはもう何百年も歴史のあるその地域ですので、うん、それなりに山の生活を楽しみ方があります。でこれはまあ少しずつ時間をかけないと分かっても来ないし身にもつかないと思います。でも決してそのコンビニも楽しい娯楽施設もありませんけれども、楽しみ方はあってそれなりに楽しい生活を送ることができます。私ら地域のものも協力隊、新しい協力隊の方たちの応募を待っていますので、どうぞぜひ応募の方をしてください。それと1泊2日とか2泊3日の体験の体験、暮らしを体験するコーナーもありますので、このあたりは上越市の方に問い合わせて、ぜひとも体験だけでもよろしいのでぜひいらしてください。
石川さん、責任重大ですね。
いや、それ言われると、
ね、はい、あとそのほら良かったことの一つとして、はい、人口が1人増え、1人じゃ寂しいからもう1人増やしたいですね。
そうですね。
ね、はい、そうすれば突然この間みたいに私たちが行った時にも、はい、うちの中入れてくれ、
そうですよね、
ね、片付けてあればね、はい、入れてもらえますもんね。
はい、ぜひ。
実はもうすぐこっそりいい女性の方が来るかもしれない。
うん、そうですね。
全く予定ないです。
あ、そうです。じゃあ大募集ってことで。
大募集してます。
ね、あれですよ、仕事ぶりをね見てもらえれば絶対来ますよ。
あ、本当ですか。はい。はい、見てください。
はい、いろいろいい話をありがとうございました。今日のスタジオゲストは元地域おこし協力隊員石川盛和さんと、石川さんと同じ吉川区川谷地区にお住まいの松浦明秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイタンナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週は牧区の古民家にお住まい藤田清子さんがスタジオにお越しくださいます。上越にアイターンでした。宇宙を選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君が
集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲む時は誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君